こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近この天気がね、調子づいてないかっていうね、説がありませんか？もう、お前の勝手に暑くなってみたり寒くなってみたりさ、もう寒暖差が激しすぎて、じいちゃんばあちゃんやられちゃうよこれじゃあ。もう、なんか甘いの辛いのしょっぱいのみたいなさ、そんな感じにね、次々ともう、点々とされた日にはさ、ハゲちゃうわ。だから、もうね、ちょっと気をつけないとならないよなって。でもね、もう冬は冬らしくこう寒くあれよっていう風に思うし、春は春らしくね、もう花粉飛ばして花でも咲かせろよと思うし、もう秋は、よりもっとね、長く秋を堪能させてくれよっていう風に思う。夏はね、もう一週間ぐらいでいいわ。もう早く秋になってって思う。まあ最近はこの天気がね、ちょっと調子乗りすぎてるよなっていうね、感じがしています。こんばんは。天達です。天達って小倉さんがね、呼んでいたのがもう聞けないのがちょっと寂しいね。うん、で、今日もね、話していきます。今日はね、この間、リリー・フランキーのスナックラジオを聞いていて、俺、欠かさず聞くラジオで、このリリー・フランキーのスナックラジオと、タッツァンのサンソンと、あと、桑田佳祐の優しい夜遊び。これは必ず聞くんだよね。っていうか、気づいたんだけど、みんなおっさんじゃねえか、俺。おっさんばっかじゃねえか。ねえ、おっさん好きなんだな。おっさんザラブはね、あんまり俺は好きではない。うん、でも、おっさんが話しているのは一番いいね。まあそんな三人のラジオを欠かさず聞くんだけども、中でもこのリリー・フランキーのスナックラジオはさ、ここ最近というか加速度的に面白くなってきたなっていうふうに感じてて、まあ以前から面白いなとは思っていたんだけど、特にこの最近は女の子の二人ね、だいたいバビと、シューというこの二人の女の子が、まあいるんだけども、この二人がちょっと開花したね。うん、以前は、なんかそういうもの的な感じで、ね、リリー・フランキーが話をして、それに軽くね、愛の手を入れていくような、そんな存在だったりはしたんだけども、ここ最近はこの二人がまあ面白いんだよね。かなり独特な感性を持った二人で、まあバビは以前からね、彼女の個性的な感じがあったりして、いや、バビとなんか飲みたいわとかね、で思うほどなんか魅力的なね、女の子だったりしたんだけど、で、一方、このシューという女の子は最初入ってきた時ほとんど喋れなかったんだよね。でも最近喋るようになると、なんかバビとの対比がね、全然違うんだね。考え方とかも違って、そのなんか、こう、コントラストみたいなものも面白いなと思って。最近のスナックラジオはすごいなんか面白くなってきたなっていう。そんな感じがしてるんだね。で、俺がこの間聞いた中でさ、その音楽のプレイリスト、それを見られるのがすごい恥ずかしいっていうね、そんな話をしてたんだよね。で、確かにプレイリストってそうかと思って、以前はさ、まあそのラジオの中でも話していたんだけど、昔は本棚をね、見られるのが恥ずかしいっていうのがあったよね。ただうちにはね、まあ、家族で住んでいるときは本棚あったんだけど、一人暮らしをしてからって本棚なかったんだよね。だから、友達が来て、なんか本棚を見られて恥ずかしいっていうのは、なくはないか。一人暮らしを始めた当初は、机を買ってね、机の上に何冊か本を並べてたりしたな。その時はまだ、社会に出て間もない頃でもあったりしたからさ、で、慣れない仕事というね、こともあって、割と自己啓発系みたいな本とかさ、 あとその企画書の書き方とか計画書のなんか組み立て方とか、割とそういう実用書みたいなねものを買って読んでたりしたんだよね。だからそれが机の上に並んでたりして、それを見られるのはだいぶ恥ずかしかったな。だから本棚を見られる恥ずかしさっていうのはわかるんだよね。昔はそういう本棚があったりしたんだけど、いや今はそうかと思って、音楽のプレイリストなんだなと思って、でその中でさ、そのシューという女の子が固くなに自分のプレイリストを見せないんだよね、二人にね、リリー・フランキーとバビに見せないっていうものがあって、でやっと見せたりすると、ああそうなんだみたいな、ちょっとね意外な曲をなんかプレイリストにまとめてたりしたんだろうね。で彼女からすると、普段のその自分のなんかキャラクターと違うものがあるんだろうね。だから堅くなにそれを見せたくない、それを知られるのが恥ずかしいっていうさ、そんな感じがあったと思うんだけど、この本棚にしろプレイリストにしろさ、人に見られて恥ずかしいものって、確かにいろいろあるよね。俺は見られたら恥ずかしいのは、一つはね、まあ、スマホの、まず、アプリ、それを見られるのは恥ずかしいよね。だから、一枚目のトップ画面には、割とまともなやつ、仕事で使うようなやつ、でそれを配置してる。で、二ページ以降が、なんか自分のその、よくね、見ている、その配信系のアプリとかさ、そういうものがあるっていうね、ことがあって、スマホのあのアプリの一覧を見られるのは恥ずかしいね。で、同様にパソコンとか、まあスマホでもそうなんだけども、ブックマークを見られるのは絶対に、絶対に嫌だよね。ブックマークは、見られたくないな。なんでだ。そんなにいがわしいものがいっぱいブックマークされてんのかっていうのがあるんだけどさ。ブックマークは恥ずかしいね。ブックマーク、俺の中では本棚とか音楽のプレイリスト以上にブラウザのブックマークは一番恥ずかしいな。見られたくないね。だからこういうその自分が毎日触れているものってさ、人に見られたくないものってあって、やっぱりあれってある種こう自分の内面を表すものでもあるからね、見られたくないんだろうね。またその自分のキャラクターとか、まあ見た目と相反するようなものがそこにはあったりするから、そういうそのギャップを知られたくないというのかな。そんなものがあるよね。ただ、まあ、ブックマークと音楽のプレイリストの決定的な違いってさ、なんか音楽って、すごいなんか、あるじゃん。バカにされる、されないみたいなものってあるじゃん。で、見た目とのそのギャップみたいなものもあるじゃん。なんかブックマークは、いろいろ、言い訳ができるような感じがするんだよ。いや、これは仕事でとかね。ちょっと、なんか、調べている中で、どうしても、残しておきたいから、とりあえずブックマークにしといたんだよとかさ。そういうものがあるんだけど、まだブックマーク以上に恥ずかしいものがあったな。履歴はもっと恥ずかしいね。ブックマークは、まあ、そんな言い訳ができるんだけど、履歴はさ、実態なわけじゃん。いや、お前、何時何分何秒にどこどこ見たんだって全部わかる。あの履歴は恥ずかしいね。ああ。そうだな。一番見られたくないのは、ブラウザーの履歴が一番見られたくないわ。だからね、だからっていうわけではないんだけども、まあキャッシュが溜まって重くなるとかね、そういうのがあるから、俺毎回まあ PC でもスマホでも、最初になんかアクセスするときって、ブラウザーに残っている履歴は一回全部消す。毎回。一日一回リセットする。だから遡って、いや、一週間前何見てましたとかね。そういうものがわからないというふうにはなるんだけど、そうだね。ブックマーク以上に履歴が 恥ずかしいな。だから、まあそんなブックマークとかっていうのはさ、言い訳ができそうなんだけど、曲のプレイリストって、あんまりなんか言い訳ができないような感じがあるな。まあ彼が好きだった曲とかね、彼女が好きだったからとかさ、あるかもしんないんだけど、でも明らかにさ、本気の自分のなんか、お気に入りリスト、もう一番みたいな。そういうものっていうのはさ、もうちょっと言い訳ができないよね。そこをね、人に見られたり、知られたりした時ってね。だから、こういうエンタメの中で、まあいろいろ映画があり、アニメがあり、何がありっていうのはあるんだけどさ、音楽って一番なんか、なんか馬鹿にされるというのかな。そういう感じがあるな。映画はさ、例えば、じゃあすげえ可愛い女の子とかがいて、すごい私スプラッター好きなんですとかって言われたら、それはそれでなんか、あるじゃん、意外なギャップ。で、男の人で、すげえなんかさ、パキッとね、スーツを着こなしてさ、バリバリ仕事ができそうな人がさ、いや、アニメ好きなんですって言って、シナモロールが好きなんですって言われたらさ、それはそれでなんか、ギャップに燃えるようなね、そんなところがあるじゃん。だから映画とかアニメっていうのは、なんかその、ギャップがいいみたいなものがあるんだけど、なんか音楽ってさ、バカにされるような感じがあるよね、昔からね。中学とかさ、それぐらいの時代に、じゃあ、ジャニーズ好きなんだよな、みたいな話をするとさ、いや、お前、ジャニーズなんて、ありえねえわ、みたいな。バカすぎない、みたいな、ことまでね、言われたりするしさ。でも、案外、そういうやつに限ってさ、家に帰ってみたらね、なんか、ジャニーズの CD があったりするわけだよ。いや、お前、これ何なのって言うと、いや、これ姉ちゃんがさ、みたいな。で、安い言い訳をしたりするんだけどさ。なんか音楽ってそういう、なんて言うんだろうな。突っ込まれどころが満載みたいな感じがあるからね。だから見た目とかその普段のその人の行動や言動とかなり遠いものだったりすると、ちょっとあるよね。で、確かね、そのリー・フランキーのラジオの中でも話していたのが、ジャスティン・ビーバーとかね、聞いてると、もう海外ではジャスティン・ビーバーって子供が聞くみたいなね、ことがあって、ほとんど言わないらしいんだよね。俺ジャスティン・ビーバー、私ジャスティン・ビーバー、よく聞いてるんですって、ほとんど言わないんだって。だから海外はもうラップなんだよね。ラップというかヒップホップなんだよね。だからエミネム聞いてますとかさ、そういう感じが支持されるようなんだけど、でも日本にはあんまりそういうのがないじゃん。別にさ、ジャスティン・ビーバー聞いてますって言って、いや、そうなのぐらいで終わるよね。どうなの俺は、いや、ジャスティン・ビーバー聞いてますって言ったら、いや、そうなんだぐらいで終わるんだけどさ。だからアメリカの場合はそういうふうにね、なんかジャスティン・ビーバーを聞いたりとか、いわゆるその、なんかティーンが聞いてるような音楽をね、大人になっても聞いているっていうのは、いやー、どうしたみたいな。ことがあるらしいんだね。で、これは同様に韓国もそうなんだよね。例えば日本で聞かれているようなさ、女性グループや男性グループってあるんだけど、もう韓国ってもう高校ぐらいまでかな、もう大学とか行くと、ああいうようなそのガールズグループ、ボーイズグループの曲ってほとんど聞かなくなるんだよね。面白いほどにね。この間なんかその韓国で街行く人にさ、いや、今何聞いてるんですかって言うと、確かにあんまり日本で人気や話題になっているような、じゃあニュージーンズがいる、ルセラフィムがいるとかさ、ああいう人たちの音楽を聴いてる人って少ないんだよね。で、やっぱり聞くと、韓国では、ああいうものはまあ子供が聴く音楽でみたいなね、風に言われてる。でも一方で日本だと、K-POP ってね、言うと、ああいう、そのガールズグループ、ボーイズグループが一番人気になっているじゃん。だから、総じて、やっぱり日本は、エンタメに関しては、まあ、諸外国から見ると、 やっぱり幼いものに惹かれる人が多いというのかな。その幼いことが悪いというわけではなくて、その幼いカルチャー、幼いイコール可愛いカルチャーっていうのがやっぱり浸透しているっていうものがあるんだろうな。だから幼いもの、可愛いものに癒しを求めるっていう、そういうことなんだろうね。だからまあ日本だとさ、逆にいろいろこう、差別がね、どうのこうのとかさ、いろんなハラスメントがあってどうのこうのとかあるんだけど、なんか、日本と海外って、まだ日本ってすげえ優しいなって思ったりするよね。だって、アメリカあたりのさ、いろんな差別のああいう、そのニュースを見たり、またその海外に住んでいる人たちのものをね、見たりすると、もうなんか日常に想像以上に差別ってすごいもんね。あの黒人差別とかさ、日本だとありえないもんね。また、なんかさ、アジア人がね、街を歩いているとさ、いきなりワンパン食らわしてくるとかさ、ありえないじゃん、日本だと。だからね、あの差別って、案外日本は、ものすごい、その、ちゃんと、フラットにね、その、差別をしないで、人としてこう、付き合っているとかね、やりとりをしている人って、俺は多いと思うんだけどね。まあ、たまに出てくるっていうものがあるから、それが目立つっていうことではあるんだけど、基本的にはさ、そんなに人対人で見たときには、差別をしないなんか人種なんじゃないかなって思ったりするね。だから、この間、テイラー・スウィフトのさ、ネットフリーのやつを見てたりしたんだけど、やっぱりテイラーもね、いろいろあったりしたのを見て、ああいうものを見ていてもさ、いや、いろいろそのカントリーを歌っていることへの、ね、ああいうなんか差別的なものというのかな、売れる売れないみたいなものがあったり、なんかテイラーとさ、カニエ・ウエストか、あれがね、突然なんか、賞を取った時にさ、いや、この賞を取るのは、テイラーじゃないみたいなことをね、いきなり言い始めて、それがすげえ、テイラーする人のね、メンタルを削っていったみたいな、ああいうものがあったりとかさ、なんか、すごいんだよね。そのいろんな差別的なものとか、その対立構造的なものが、日本以上になんか、海外ってすごいな、っていうふうにね、思ったりして、見てるんだけどさ、なんかちょっとダメだな。話が、どちらかって言って、まとまりがないな。あ、だから、そのプレイリストの、ちょっとね、話を、だいぶ、戻して、プレイリストをね、見られて恥ずかしいっていうのはあってさ、まあ以前はその本なので今はプレイリストっていうのは、なんか音楽のね、やっぱりそういうものって、やっぱりなんか、すごい突っ込まれるよね。だから俺自身のプレイリストを見られたら、どうかな。自分自身はそんなに恥ずかしくはないかな、プレイリスト。大体なんか、80年代、90年代の曲が多いし、最近のその自分の一番お気に入りのプレイリストに入っているであろう曲っていうのは、もうなんか K-POP のね、ガールズグループのね、曲が多いからね、ニュージーンズが入ってたりさ、ルセラフィンが入ってたりするぐらいで、あとは、まあ新しい新風とかね、聴いていく中でいいなと思ったね。そういう人たちの新しい、まあね、これから出てくるミュージシャンの人たちが入ってるぐらいで、それを見られたからといって、俺はあんまり恥ずかしくはないかな。もうなんならだってハロプロとかさ、すげえあったらもうハロプロとか入れまくりたいもん。自分のプレイリストに。ジャニーズとかだって、もう入れまくりたいもん。もうスマップで埋め尽くしたいわ。本当に。だから、恥ずかしさはないね。あ、だからさ、その、そうだ、その、 その話だ。そっから話がずれていったんだ。要はその、いわゆるすげえ超メジャー級の曲を聴いているっていうのは、割と、いや、バカにされやすいっていうね。で、そういう話をしてたりしたの。だから、ジャスティン・ビーバーとか、まあ、韓国で言ったら、ああいうガールズグループ、ボーイズグループっていうのは、歌いになったら聞かないっていうね、話になっていったんだね。だから、例えばまあ、日本でもさ、まあ、今、俺ぐらいの年になって、じゃあ、誰今、じゃあ、アドをよく聞きますとかさ、ヒゲダンをよく聞きますとかさ、藤井風よく聞きますって言うと、なんか、ミーハーだねみたいな。なんか誰も知らない、そのマイナーな曲とかさ、メジャーじゃない曲、インディーズ系の曲、そういうものを聴いている俺ってかっけえみたいなさ、そういうものって、もう昔からあるよね。そういうインディーズ好きな人がさ、その、アイドルの曲とかさ、そういうものを聴いている人をさ、ちょっと、小馬鹿にする系って、あるよね。だから、10、20代ぐらいの時っていうのは、確かにあったな。そういうのがあったね。なんか音楽好きなやつとかがいてさ、じゃあすげえ洋楽しか聴かないやつがいてさ、いや、俺がなんか日本のアイドルとかさ、聞いてたりすると、じゃあ中森明菜だ、松田聖子とか聞いてたりするとさ、すげえなんか、冷めた目で見てくるっていうのはあったから、あ、こいつには知られたくないなっていうものがあった。で、一方で、そいつからするとさ、洋楽聴いてる俺はもう音楽すげえ詳しいんだぜみたいな感じがあるんでしょ？その感じはね、もう昔からあるよ。特に、洋楽至上主義みたいなさ、邦楽なんか所詮洋楽のパクったもんばっかだろみたいなさ、言ってるね。その感じ。そういう人たちが、なんか、日本のね、アイドルソングとか、そういうものをこう、ちょっと小馬鹿にしている感じとかね、そういうものを聞いてる人を、おちょくる感じはあったね。今はもうなんか俺自身は、一周回って、別に、普通に言えるね、いや、モームス。別に、モームスが恥ずかしいってことではないんだけど、いや、別に、モームス好きです、とかさ。いや、スマップいいじゃんとかね、スノーマンいいじゃんとかさ。まあ、アードもいいし、藤井風もいいし、何もいいしって、いうのは、もう全然、言える。別になんか、インディーズが好きで、ね、そういう曲を、聴いている人がいて、そういう曲を教えてもらったりしたら、それはそれでね、単純に、ああ、ありがとうっていうことしか、ないよね。別になんか、この人がこんな曲を聴いてて意外だなっていうことで、それをなんかバカにするっていうことは、ないね。全然ない。それよりもさ、そういうものをバカにしてくる、やつはバカにしたい。お前の好きなものが世界基準じゃねえんだよっていうことなんだよ。お前が好きなものはお前の世界基準があって、俺が好きなものは俺の世界基準があるんだから、ね、ほっとけよっていうのを、聞かせとけよっていう話、見せとけよっていう話なわけじゃん。いや、それはね、なんか、洋楽のパクリでしょとか、起源はブラックミュージックにあるんだから、黒人のあのリズム感やね、グルーヴ感にはかなわないですよとかさ、うるせえわ、本当に。お前が今喋っている言葉は何語だよ、それ。日本語じゃねえかよ、コテコテの。しかもさ、なんかさ、関西弁でさ、いや、これもうブラックミュージックとちゃいまんやろ、みたいな、と言われた日にはさ、てめえはコテコテのお前、どこの血が流れてんだよって言いたいわ。ほんとにさ。もうコテコテのさ、日本人顔のさ、モンゴル顔みたいな顔してさ、いや、ブラックミュージックのグルーヴ感のがとはさ、のたまってんじゃねえよ、この、なんか、ラップがヒップホップがとかさ、言ってんじゃねえんだよ、お前。お前の血は何色だっていうことだよ。ほんとに。要はそういうなんかね、いや、この音楽聴いてる人ダサいわ、みたいな。そういう風に言うやつが、 心底ダサいわ。本当に。狭いわ。ケツの穴が。1.3 ミリぐらいしかないわ。細い、なんかうんこしか出てんだろ。糸水みてえだ。うんこしか出ねえんだよ、そういうやつは。ねえ。だから、まあ、プレイリストは、俺はそんなに恥ずかしくはないかな。ただまあ、今のね、ああいう若い子たちは、俺の時代は本棚がそうであったように、今の時代の子たちは、こういうね、プレイリストなんだなっていうのは、ちょっとね、面白かったね。あとはね、今さ、まあ、この間も配信見てて、なんかレンタカーを借りて、その車にさ、間違えて灯油をね、入れてしまったっていう、そんな配信者がいたの。で、まあすげえ、ね、請求されるんじゃないかみたいな話をさ、してたりしたんだけど、いや、なかなか、灯油を入れ間違えるっていうことってないよなと思うんだけど、その100歩譲って軽油とかならまだわかるんだけど、ああいうガソリンスタンドでさ、灯油って、大体なんか違う場所にあるじゃん。灯油のあの給油するところだけ。いわゆる車のああいうところにはなくて、ちょっと離れたところにあるんだよね、灯油ってね。多分あれは車には入れていけないものだから、ああいう風に離れた場所にっていう、そういうなんか法律とかそういうものが多分あるんだと思うんだよ。それでもさ、間違えて灯油ぶち込むってさ、どんだけ素人だよって思ってさ。でも確かにあれ間違える人がいて、前にさ、それでなんか話になったのが、いわゆる軽自動車だから軽油でしょみたいな人ってすごい多いんだってね。軽自動車だから軽油をね、入れればいい。同じ軽がつくから軽いっていう字を書くからね。軽自動車は軽油っていうね、風に間違える人が、すごい多いんだって。でも確かにそれはなんかわからなくもないよね。だから、まあ気をつけなくちゃいけないんだけど。ただまあレギュラーと廃浴は、まあ間違えてもあれそんなに大事ではないからね。廃浴仕様のものにレギュラーを入れても、まあノッキングするとは言うんだけど、今の車ってどうなんだろうね。ノッキングするほど、そんなにおかしくなるのかどうかわかんないけどね。あるし、それこそレギュラー仕様のものにさ、廃浴を入れるって、昔はなんか、してたやついたよ。俺の友達でも。レギュラー仕様の、ああいう86とかにさ、なんか知んねえけど、燃えかすが出ないとかさ、そういうものがあって、廃浴のがいいんだとかっつって、廃浴半分のレギュラー半分のみたいなね、そんな風にこだわって入れてたやつは、いたりしたけどね。だからまあこのレギュラーと廃浴を間違えるのはまだいいんだよ。ただガソリンと軽油を間違えるのは大変。もう入れ替えないと早々にダメだね。壊れちゃうからね。たださ、灯油を入れるとかね、ありえないよね。あと軽自動車であっても大体はレギュラーです。ガソリンだから。でも、軽自動車でディーゼルってあるのかな？ねえ、あるのかね？あんまり聞いたことはないね。軽のトラックとかあるのかな？ね。まあ、軽自動車はガソリンです。レギュラーです。まあ、間違えないようにね、してください。で、昔さ、ガソリンにさ、砂糖入れると、ぶっ壊れるみたいな、そういういたずらがね、流行ったというか、そういう話を聞いたことが何回かあったね。なんか、入れるとエンジン壊れちゃうかなんかするんでしょ？ろくなもんじゃないわ、本当に。だからまあガソリンはね、入れ間違えないように。でもさ、今はもうセルフの方が多いから、むしろ以前よりはなんか安心というか安全な気がするんだけど、昔はバイトでね、スタンドでバイトの子が入れてたりしたからさ、時々やっぱり俺の知り合いとかでも、いやもうこの間間違えて、ね、レギュラーに廃浴入れられてしまったんだとかさ、その逆もあったりしてね、そんな話を何度か聞いたことがあるんだけど、今はむしろ逆だよね。自分で入れるからさ、そんなに間違えることってないよなぁとは思うんだけどね。 ということで今日はね、ここら辺にしておきましょう。ああ、俺ね、クレヨンの匂いがね、すごい好き。クレヨンの匂いってなんか安心しない？あの香りで満たされたいわと思うわ。クレヨンの芳香剤があったらいいなっていうふうにね、思いました。おやすみなさい。